市整備部長より発言の許可を求められておりますので、発言を許可いたします。
議長。
長内区市整備部長。
昨日の菅野復興議員の一般質問の市役所周辺の大規模特定大規模集客施設計画についてのご質問におきまして、一部誤解を招く答弁をいたしました。現在進めております中心拠点商業地域13ヘクタールにつきまして、官民共同での開発と捉えられるような答弁を行いましたが、内容といたしましては、市が定めた中心拠点地域コンセプトに基づく整備について開発者から誓約書が提出されており、民間開発者が主導で進める開発につきまして市と連携して進めるという趣旨で答弁したものであります。なお官民共同による開発に関しましては、さらに今開発を予定しております、実施されております南側の県道盛岡滝沢線までの未整備地区を将来的に整備する場合の手法の一つとして考えられるものと想定しております。大変申し訳ございませんでした。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に15番鍵本圭君の発言を許可いたします。ご登壇願います。
議長。
15番鍵本圭君。
議席番号15番、自由民主クラブ代表鍵本圭が通告の通り一般質問を行います。次の3点を質問します。大きな項目1、水道事業民営化について。大きな項目2、市役所内の DX 化と AI 導入について。大きな項目3、土砂災害特別区域の扱いについて。水道事業民営化について。水道事業が抱える問題に対し基盤強化を図るため、の法改正という政府の説明ですが、水道事業者である滝沢氏が、浄水場や水道管などの所有権を持ったまま、国内外の民間企業に運営権を売却するコンセッション方式を選択しやすいよう改正されました。このことについて3点見解を伺います。1、市や市民にとってメリットはないと考えますが、水道事業を通じて利益を上げようとする経済界や国からの要望に対し、市ではどのように対処していくのかも伺います。2、水道事業は公共の福祉を増進するもの、するためのものであり、そもそも水とは何かを根本に立ち返り議論する必要があると考えます。このような議論を始める考えがあるのか伺います。3、水道事業は地方公共企業とされ、公共の福祉を推進すべきものであるため、本市の条例にコンセッション方式は採用しないことを明記する考えはあるのか伺います。続いて大きな項目2、市役所内のデジタルトランスフォーメーション、これは今の業務にデジタルを取り入れた業務改善を指し、以下 DX をお話します。 とアーティフィカルインテリジェンス、これは人工知能を指し以下 AI と話します。市役所内の DX 化と AI 導入について伺います。先の岩手県知事選の候補者の公約でありましたが、岩手県では2030年度までに県庁内 DX を完遂し、県庁職員が各自のスキルを生かした職務に専念できる体制を作り、それに合わせて組織体制の構築を進めていく計画がありました。そのような中で、本市が市役所業務の AI 導入と DX 化をどのように進めるのか3点伺います。1、どの市町村よりも早く市役所内の DX 化、AI 導入を表明し、試験導入の名目で県に陳情し、導入にかかる費用を県に負担してもらうことを目指す考えがあるのか伺います。2、市職員の負担軽減のため窓口業務に AI 端末を導入し、今まで窓口対応に当たっている職員を都市整備部、健康福祉部、上下水道部などの多忙部署へ補充配置する考えはあるのか伺います。3、民間企業では人口減少に伴う人手不足を AI 導入や DX 化で補っています。議会活性化から議会改革へと進化した当市議会も DX 化により人的負担を軽減し、現状より少人数での運営が可能になると考えますが、議員定数が減ることにより市として問題が生じるのか、 DX 化により議員定数削減を議会が進める必要があると考えるのか伺います。大きな項目3、土砂災害危険警戒区域の扱いについて。土砂災害危険区域について伺います。岩手県が調査公開する土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）や警戒区域（イエローゾーン）に加え、新たな土砂災害が発生する恐れのある箇所の公開がありましたが、岩手県に対し指定箇所を改善するための費用補助の陳情や、指定された滝沢市内の民地、市所有地の周知や使用制限、改善を指導する考えがあるのかについて3点伺います。1、令和4年12月31日時点で滝沢市内の警戒区域30区域、そのうち特別警戒区域が含まれる区域が25区域あります。市として県が指定した土砂災害警戒区域の取り扱いや対応の方針を定める考えがあるのか伺います。2、指定された土砂災害警戒区域の地権者にどのような対応や支援をするのか伺います。3、県内に13,305区域指定されている土砂災害警戒区域がある中で、滝沢市の30区域という数字に対し、市はすぐに対処、周知できる数と捉えているのか、13,305ある中の30しか警戒区域がない安全な町という認識であるのか、そもそも指定された区域の地権者や市が気をつけるべき特性の案件であるため、市として関与する案件ではないとの考えであるのか伺います。以上の3点に答弁お願いします。
議長、
竹田市長。
萩本圭議員のご質問にお答えいたします。はじめに水道事業民営化についてのご質問にお答えいたします。まず民営化のメリットと要望への対処についてでありますが、水道事業の民営化のうちコンセッション方式については施設や土地といった資産の所有権を自治体が保有したまま民間事業者に運営権を一定期間移す手法であり、一般的に部分的な業務委託よりも民間事業者の幅広い創意工夫の発揮が可能となり、コスト削減や業務の効率化、民間技術の活用など高品質のサービスや料金値上げ幅を抑えることが期待できるとされております。一方、課題として運営業者の倒産等による事業の停止や急激な値上げとなる可能性、市が事業運営に携わらないことにより市職員の技術力が低下し、運営業者が経営、技術、両面で十分にモニタリングできなくなる等の可能性が挙げられております。ご質問のような民営化に対する経済界からの要望や国からの指導につきましては、現在のところ本市にはいただいていないところです。現状では民営化による課題の方が大きいと考えており、今後におきましても健全な経営を継続するという観点からも、市の水道事業におきましては、公営による事業運営を継続してまいります。次に、水に関する議論についてでありますが、上下水道事業においては、滝沢市上下水道事業経営審議会を開催しております。審議会委員は、公募による市民の方のほか、学術分野や市内企業の代表者の方などが任命されており、事業計画の策定や料金改定など、上下水道事業の運営に関わる重要事項を審議いただいております。水道事業は水道料金により経営していることから、今後も使用者が水道事業の経営に関わっている意識、関心を持っていただくことは重要であると考えており、広報活動や情報発信を実施して、皆様からご意見をいただきながら、公共性と経済性、双方のバランスを図りながら運営してまいります。次に、条例への明文化についてでありますが、現在のところ条例にコンセッション方式を採用しないことを明記する考えはありませんが、昨年度審議会の審議を経て策定しました第3次滝沢市水道事業ビジョンにおいて、根幹的な業務は危機管理等の観点から市直営で維持し、経営上有利と判断されるものは委託・広域連携を検討し、事業効率を高めていくことを明記しております。安全な水をどのようにして将来にわたって安定して供給していくのかが重要であると捉えており、今後におきましても常に研究・検討を行い、使用者へ情報を提供し、市民の皆様にも透明性を高め、議論を重ねてご理解をいただきながら、今後も安心・安全な水道を持続し、信頼され続ける水道を目指して、水道事業を運営してまいります。次に、市役所内の DX 化と AI 導入についてのご質問にお答えいたします。まず、DX 化および AI 導入の費用負担についてでありますが、 DX の推進については、令和4年度のスマート申請等の電子申請、一部証明書のコンビニ交付など、市民サービスの向上につながる分野から順次 DX 化を進めており、今後もさらなる推進が必要であると考えております。また、市役所内部の業務効率化に係る DX の推進については、AI の導入を含め、今後先進事例等を研究しながら導入に向け検討していく予定としております。なお、DX の推進には多額の費用が必要となりますが、現在のところ国県には対応する補助メニューがないことから、今後 DX の推進に向け国等の動向を注視してまいりたいと考えております。次に AI 導入による多忙部署への補填配置についてでありますが、AI に限らずデジタル技術の導入等により業務負担が大幅に軽減されることにより人員配置の見直しが可能となりますが、 AI 技術の利用は発展途上にあり、現在のところ直ちに人員配置を変えられるまでの業務効率化を期待するのは難しいと考えております。しかしながら市といたしましても DX の推進による業務の人的負担の軽減は取り組むべき重要な課題と捉えており、国が令和3年7月に策定した自治体 DX 推進手順書においても、自治体における DX 推進の意義として、デジタル技術による住民の利便性の向上と業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことが示されております。本市におきましても、市民にとっての利便性の向上と市役所内部の業務効率化の両立を目指して DX を推進してまいります。次に DX 化により議員定数削減についてのご質問にお答えいたします。議員の定数は議会が自律的に地域の実情等に照らし合わせて決定するものと捉えており、市が議員定数の増減について判断するものでないと認識しております。次に、土砂災害警戒区域の取り扱いについてのご質問にお答えいたします。まず、県が指定した土砂災害警戒区域の取り扱いや、対応の指針を定める考えがあるかについてでありますが、指定に際しては、県が対象となる地権者の皆様に対して説明会を開催し、危険な区域であることを認識していただき、警戒区域として指定するものであります。指定後は、ハード対策として施設整備や有事にあっても防災情報により適切かつ迅速な避難行動の浸透がなされるものと考えております。そのため指定された土砂災害警戒区域の取り扱いや対応指針を定めるということではなく、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき適切に対応することになります。次に地権者にどのような対応や支援をするのかについてでありますが、本市が指定を受けている土砂災害警戒区域は土石流、危険渓流と急傾斜地の崩壊があります。土石流につきましては、砂防施設の建設を国、県に要望し、整備を促進することで、レッドゾーンの解消やイエローゾーンの縮小を進め、 安全安心な生活が送れる礎を築くということに注視し、支援を進めております。また国においては、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り及び出水等の危険から住民の生命と財産を確保するため、土砂災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転に対して支援を行う崖地近接等危険住宅移転事業が制度化されております。本市におきましても、危険区域に居住されている皆様への支援策として、補助制度の導入につきましては、他市町村の動向も踏まえ、調査・研究してまいります。次に、滝沢市の30区域という数に対し、市はすぐに対処・周知できているのかについてでありますが、市町村においては、警戒避難体制の整備が求められており、市では防災マップの全戸配布やホームページによる周知を行っておりますが、素早い避難ができるよう、消防署や消防団等関係機関の協力も得ながら、各地区の防災訓練や出前講座等でさらなる周知を図ってまいります。また本市におきましては、県より公表された新たな土砂災害が発生する恐れのある箇所として30箇所が示されており、これまで以上に集中豪雨等による土砂災害を警戒すべき区域が増えることが想定されます。昨今の多発する局地的集中豪雨を鑑み、必要な対策を講じてまいります。市といたしましても、引き続きソフト対策として、避難体制の拡充や自主防災組織等との連携強化、ハード対策としての施設整備の促進を含め、適切に対応してまいります。
まず大きな項目、水道事業民営化についての1番、民営化のメリットと要望への対処についての、答弁に対して再質問いたします。まず、答弁では民間事業者の幅広い創意工夫の発揮が可能となり、コスト削減や業務の効率化などで高品質のサービスや料金値上げ幅を抑えることができると答弁いただきました。しかしながら、まずこのコンセッション方式、今まで通り滝沢市が浄水場や排水管を税金で維持していかなければなりません。そのことのコストは変わらない。そして運営する、事業者、もしもコンセッション方式を導入したことによって選ばれた業者が今の水道料金よりも高く設定してしまう。これは普通に起こることです。なので、それに対して市、そして利用する市民、これは不利益を被るという認識なんですが、その点に対して再度質問いたします。
及川上下水道部長。
はい、谷本議員の最初の方でお答えいたします。まずコンセッション方式、こちらの方のメリットということで、幅広い創意工夫の発揮が可能 から、コスト削減、から公共のサービス、料金値上げ幅を抑えるというふうに記載させていただきましたが、こちらにつきましては、水道法改正の時に、将来の、滝沢市監督ではなく全体的な水道事業の将来的な課題の解決を考えていくときに、人口が減っていくので水道料金の収入が減っていく、から施設は古くなっていくので更新費用が増大していく、そしてもう一つ大きな課題が、技術者の減少と技術の継承が難しくなっていくという、この課題を解決するために、一つの仕事として設定されたものということで、このメリットが、記載されているんですけれども、今議員おっしゃったように、課題の方も大きく今時点で考えるときには、あります。質問の方で税金というお話でしたけど、水道料金の方で、事業運営しておりますので、当然かかる費用が水道料金に影響してくると。でその部分にもし、民間の業者の方に、コンセッション方式で、運営を全部任せた場合にはと、高くなるんではないかという、疑問もあるとは思いますが、コンセッション方式におきましては、料金については設定する段階で、施設を保持している市の方も設定の段階では関与いたしますので、今時点でのコンセッション方式を採用することによっても、料金の高騰によって、使用者の方に不利益がということはないものとは考えております。ただし答弁の方にもお話しましたけれども、今時点で、その全体的な比較をした場合に、滝沢市としては、現在の状況を公営の事業を継続した方が、有効であるということで判断しておりますので、当然の通り今時点ではコンセッション方式は、採用せずに、現状を継続していきたいという意向であります。
議長。
15番海保です。
再々質問いたします。今宮城県での自治体でコンセッション方式を導入した自治体があります。でそこは、10企業ぐらいの共同体で運営できるんじゃないかということで今進めております。しかしながらその運営を、民間が担うとなった時に、もうすでに、上下水道課の人たちの人数を減らすということで動いております。このまま例えば5年10年後にですよ、今水道局の業務をやっている方々が関わらず民間だけで運営しました、その時にやっぱりダメだったよねとなった時に、今までは市の職員の方が責任を持ち技術継承そして知識の継続をしてきたのに、そこに空白があるとやはりまたこれを公営という形がすぐ難しい問題です。なのでこれはぜひやはり私はこの選手方式を先ほども導入には今のところ舵を切ってないと、滝沢市としてはその方向だということはすごくありがたいなと思って聞いてましたので、ぜひその方向を進めていってほしいと思っております。じゃあ続きまして大きい項目の2番水に関する議論についてであります。やはりこの我々人間が生きていくために必要な水、それを金儲けの道具にしてはいけないと私は考えます。しかしやっぱそういう議論がなせれないまま、このコンセッション方式、国もそうですけども、議論というかもう法整備が進んでしまって、いつでもコンセッション方式を取り入れれる状況にあります。そんな中でやはり水とは何なのかっていうところを再度市民も含めて議論していっていただきたいと考えますが、その点について伺います。
及川上下水道部長。
まず先ほどの答弁私しましたところで、 答弁等に記載しましたというようなお答えしてしまいましたが、記載というところはありますでしたので、答弁いたしましたというところに訂正させていただきます。そして今のご質問に対してですけれども、水に関する議論ということで、これに関しましては、私どもも水道事業経営を継続していく上で、一番不足していた部分であるというのは議員ご指摘の通りで考えております。水を使われている方々がお金を払って水を買うという感覚ではなく、将来に向けても水をみんなでその維持していくというような意識を持っていただくというのが水道事業を将来的にも継続するのに重要であるというところは考えております。合わせましてやはり水道事業を我々が実施しておりますが、お金を払っていただいている皆さんももちろんそうです。でそれを実施していただいている水道事業者の皆さん、こちらの方の事業をやっていただいている内容を水道事業者、水道の工事店含めどういった仕事をやっているのかというのを皆さんにお知らせするというのも不足していた部分と考えております。今時点ですぐすぐその話し合いをしてというところは今後は考えなければならないというふうには思っているところですが、今時点ではまず水道事業を皆さんに知っていただくということを最重要と考えまして、今年度より地域、今回は大学等と協力しまして水道について考えていただくという取り組みをまず始めようと考えております。それから水道事業者に関しましては、こういった水道事業者のおかげで水道事業が成り立っているよというのを皆さんに知っていただくということで、市で発行しております水道の広報にも水道事業者の役割というのを記載させていただきまして、皆さんにご理解をいただくということで進めております。ここにおきましては議員がお話しありましたように、水に関しての議論、こういったのを市民の皆さんと話し合う機会を持てるような形で今後進めていきたいというふうに考えております。
答弁者に申し上げます。簡潔に決めていただきます。
以上。
15番、影本健君。
水に関する積極的な議論を進めていただけるということでありがとうございます。で続きまして3番、混成症方式を条例化を明文化について質問の再質問させていただきます。答弁では本選手方式を採用しないと今の時点では明記する考えはないということだったんですが、これ今もうできる状態に国も、なってます。で逆に言ったらこれをまずは本選手方式を採用しないということを条例で明文化することっていうのは、費用がかかるわけでもないですし、周知して議論して条例に書き加えていただくということだけで済むとは思うんです。でもしも混成症方式を、しないことによりしない免疫しないことによる導入しないことにより不具合が出るということであれば、再度混成症方式を導入という形でその条例を削除するという形も取れると思うんですが、その点についてお伺いします。
及川上水道部長。
条例の混成症方式を採用しないということの明記ということですけれども、当面先ほど答弁いたしましたように今時点で市としましては混成症方式を採用するという考えを持っておりません。ただ水道事業に関わらず、先ほど別のご質問で DX 等のお話もありましたが、今、市の方で考えている事業を進めていくスピードと比べて、時代の方の技術を含めた、新技術の速度というのは私らの予想よりもはるかに速いという形で考えております。ですので今時点でそのメリットが明確に感じられないというところはございますが、今後そういった、コンセッションおよび民営化に含めまして、市にとって最も有益な提案があった場合に速やかにこう対応していけるというのがやっぱり市としては考えていかなければならないというところですので、今時点では条例には明文化せずに 運用の方で、進めていきたいというふうに考えております。
以上。
15番、梶本君。
ご答弁ありがとうございます。もう宮城県では、その民間企業、公正証方式を導入したことによって、民間企業が十何社入った共同体を作り、運営が始まりました。その中に外資企業ももう入ってしまいました。なので、これがあることによって、そういう不具合が起きるということも認識していただき、早急に私は、今世紀方式は、導入しないという条例をぜひ明文化していただきたいなと考えます。次に、大きな項目、市役所内の DX 化と AI 導入についての答弁についてお伺いします。再質問いたします。まず窓口業務をもう技術的には AI を導入することによって、例えばその銀行の ATM じゃないですけど、コンビニのマロッピーみたいな形で、利用者さん、市民が例えばもうその端末だけで全て顔認証、指紋認証で本人確認をし、さらには音声対応で、住民票を取るでも何かの申請、またマイナンバーカードの入力、それも自分でやれるような技術はもうあります。それをぜひ早急に導入していただいて、この市役所の職員の人数不足、ぜひぜひ改善していただき、そしてまた利用者があそこの課に行け、ここの課に行けとたらい回しにならないように、利用者の利便性も図れるというところを念頭に置いていただき、さらにやはりこの一番に表明する、これは今からやっぱりこの自治体皆さん、やっぱりこの前例がない、どこかが先にやってからという、やっぱりその リスクを取りたくないというところではあるんでしょうが、やはりもうこの民間だけでなく行政も一番先に市民、市のことを考えて優先的に一番最初に手を挙げるということもやっていただきたいと思うんですけども、再度一番最初に滝沢氏が岩手県内で AI を導入するというようなお考えあるのか伺います。
議長、佐藤健総務長。
はい、行政の DX、あと AI の推進というのは非常に重要なことだと捉えてございます。で、答弁いたしましたとおり、まずは市民サービスに直結することということで、コンビニ交付、あとはスマート申請、パソコン、スマホから申請できるというところを進めてまいったところでございます。あとは窓口申請と、さまざま目的については、DX を推進する上で、まず市民サービスの向上を図るということと、あとは行政の内部の事務の効率化と。というのが日本の大きな柱と思ってございます。で、一番に手挙げしてやっていくというところでございますが、生成 AI につきましてはまだ出始めたばかりということで、全国の自治体も今試行錯誤しながらさまざまといった場面で活用できるかというところを今、検証あるいは研究しているところでございます。滝沢におきましてもさまざま、県立大学等で DX のセミナーもございました。で、盛岡市が取材をなって広域の DX の研究会とかもございます。そういった中で、研究しながら、できるだけ早く DX を推進しながら市民サービスの向上と内部事務の効率化というのを図っていきたいと思ってございます。
議長、
15番梶本君。
先ほどの答弁にもありましたように、ぜひ滝沢市には IT 企業、イノベーションパークに入っている IT 企業、そして県立大学があります。この AI のシステム導入にはぜひこのイノベーションパークに入っている企業さんと県立大学、その市内の IT 企業を含めたやっぱりオール滝沢市でぜひそのシステムを作っていただき、それをいち早く市役所にも導入していただきたいと思います。続きまして項目3番の DX 化により人員定数削減についての答弁に対して再質問いたします。人員定数の 増減について市の方では判断するものではないと認識してますという答弁をいただきました。今当市議会でも、まあ、ペーパーレス化を図り、このタブレットでまずやるとか、まあ、議会改革を進めておる中、やはりもうこの時代の流れ AI、DX、これは早かれ遅かれやらなきゃないことだと思っております。で、今技術的にはですよ、その DX や AI を導入することによって、我々今市議会議員がやっている業務の半数以上はもう AI でできます。我々市議会議員が今やっている業務半分になっても市としては今のままでいいという考え方でよろしいですか。その点を伺います。
はい、また議員でございます。
はい、
これは議会内の質問になりますので、
はい、
これは、議会のところで議会運営委員会になり、そのところでご提案していただきたいと思います。市当局のところでは判断に引っ掛けるという答弁になっておりますので、質問内容を変えて質問してください。
はい、失礼いたしました。市議会議員が議員数が少なくなることにより再度お伺いします。何か議員が少なくなることにより市として不具合が起きることがあるのかお伺いします。
部長。
佐藤千代総部長。
はい、地方自治におきましては、自治体の副部長と市議会というのは車の両輪だと思ってございます。その中で、まあ、議員の定数につきましては、さまざま市の財政状況、人口と、まあ、さまざま条件がございます。で、まあ、議会の機能として、まあ、首長にしていく機能もございます。あとは市民の声を取り上げるという機能もございます。その中で、市の当局側の方で、議会の定数についてこう何かこう申し述べることはございませんので、そこは議会の方で、さまざま議論していただく形になろうかと思ってございます。
議長。
15番会議中。
議員定数に関して議会で決める、これは重々承知の話です。そこでやっぱり議会で本当にこの人数で必要なのかどうかっていう前提で、議会が少ない方がいいよねとなった時に、市として何か少ないことによってあることによって問題が起きるのかという質問でした。再度再質問お願いします。
岡田区長。
以前におきますと、地方自治法によって人口の区分によって、まあ、市町村の議員定数は何人から何人といった幅が法定化されておりました。それが今法定の中では定めがない状態になっておりまして、先ほど答弁、それぞれ、市長、法務省答弁いたしましたけれども、その議員定数につきましては、議会側の方で、自律的に、判断いただくものであると。それに対して、その定数がどういった形で変化するのかといったことは、まだ決まっても終わらないと思いますし、またそれがどういう方向性だということになった場合においてはですね、まあ、市として、それに対する意見は述べることがあることはある可能性はありますけれども、現時点において決まっていないことに対しまして、こちらの方からお答えすることは内容はないといったことでご理解いただきたいと思います。
以上。
15番会議です。
活発に議会改革を進める当議会で今後検討してまいりたいと思います。大きな項目3番土砂災害警戒区域の取り扱いについて、項目1、県が指定した土砂災害区域の取り扱いや対応の指針を定める考えがあるかについての答弁について再度伺います。土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、適切に対応するとご答弁いただきましたが、この県が決めたレッドゾーン、そしてイエローゾーンなんですが、私の身近なところで 滝沢駅の向かいのローソンの裏手側の野沢のあの団地内も土砂災害警戒区域の一つに入っております。で、20軒ぐらい家が並んでて、うちの10世帯が土砂災害危険区域に地図上の線引きで指定されました。私の友人の実家がそこの指定された2軒隣に住んでおります。本人たちはそこが土砂災害危険区域に指定されたことを全く知りません。地図上でその10軒、しかも10軒のその端っこなんか家の半分に線を引かれているところもあります。本来その指定した、じゃあその家半分の家もある、全部かかっているところもある、はたまた1軒隣は指定されてない、そんな中でこの土砂災害危険区域に指定されてしまうと不動産価値が下がります。そんなこの県の意向で指定された方々は何も知らずに不動産価値が下がる、そしてまたそこを建て替えようとするときにいろんな規制がかかる、これに対してやはりもっと市からも県にこの土砂災害区域のその決定が正しいのかどうかという問い合わせなど今後やっていくつもりのあるのかお伺いします。
以上、お世話になっている部長。
はい、土砂災害防止対策の精神活用法律に基づきまして、まあ、県が客観的にですね、図面上でその等高線上でその角度なりを測定してですね、でさらに現場を詳細に調査して、そこがその危険であるというところで、イエローゾーン、レッドゾーンを、まあ、決めてですね、住民に説明、その住んでいる皆様に説明して、皆様が、ああ、そうだねというところで了承した上で、そこを認定すると、設定するというような形をとっているというふうに認識しております。まあ、今の場所に住んでいる方がですね、どちらかにその怖いから、まあ、移転したいということであればですね、まあ、国の法律といいますか、国の事業がございますので、市では今、その要項をですね、作成してはおりませんけれども、今後、条例といいますか、補助金要項をですね、作って、それに対応してまいりたいというふうに考えておりますので、ぜひ、もしそういうご意見があるのであればですね、ご相談していただければというふうに考えているところでございます。
議長。
15番、鍵持っ
ている。今現状、その先ほど申したように、土砂災害危険区域に指定されたお宅の不動産価値が下がっております。で、それに伴い評価格が下がることによって、市として固定資産税の減額なんかもやっているのかという点をお伺いします。
議長
さて、お客様の
固定資産税の評価につきましては、基本的に路線価と、あとは各地の形等で補正をかけて、評価額を確定していくという作業となってございます。ちょっと今、現在の資料ございませんので、この土砂災害の区域に設定された評価額をどのような算定しているかというのをちょっとお持ちいただきたいと思います。
議長。
15番、鍵持っている。
ぜひその指定されてしまった地権者さんに対しては手厚い、支援をしていただきたいなと思います。次、2番は先ほど行きましたので3番参ります。滝沢市の三重区域という土砂災害危険区域に指定された三重の区域という数に対し、市はすぐに対応対処を終始できるのかというところの答弁に対してなんですが、市は、必要な対策を講じてまいりますという答弁をいただきました。具体的にやはりそのソフト対策とハード面両方やっていきますよということだったんですが、その適切に対応するというところをもう少し掘り下げて答弁になります。
議長。
小山内平成議長。
はい、こちらの、まあ、ハード対策とい、いたしましては、まあ、国の直轄作法の事業で、2カ所土砂の、サボタンを建築していると、整備済みであると、そして、全部で4カ所を国の方で整備していると、また県の方でですね、3カ所ほどサボダムの工事に今設計に着手して事業に着手しているというような状況で、ございます。まあ、その他に防災マップに載せてですね、ここが危険であるというところの周知であるとか、まあ、市のホームページに載せているとかですね、いうところもございますし、あるいはその大雨が降った段階でですね、ここはもう危険であるというところがもうすでに予測できておりますので、その都度職員がですね、その状況を見て回るというような異常がないか見て回るというところの確認をしているというような対策を講じているところでございます。
以上。
久保主任環境部長。
はい、私の方からソフト面の対策の部分で、答弁させていただきたいと思います。市の役割とすると、その危険な地域についてまず皆さんに知っていただくという、そういう、場所であるという、そういう情報を伝えるということがまず第一な部分でございます。あと、通常の何かあった際の避難体制の整備ということで、その地域ごとに、避難場所とか避難経路の確認をしていただく意味でハザードマップをこちらの方で作成して全国配布をしているというところでございます。あと地域によっては自治会を中心とした自主防災組織等を、組織していただいて、自分たちの住んでいる地域にどういう危険があって、どういうふうな、避難をすればいいのかということを基本考えていただくような、そういう支援をしているところでございます。その中で、リーダーの育成とかそういったものもこちらのことも支援しているところでございます。あとは実際に、大雨等が起きた場合には、警戒避難に関する市民への情報伝達、そういったものも、組み込んでいるところでございます。なお、それについても防災無線が主種ではあるんですが、失礼しました。それについてもチャンネルをですね、多重化をなるべくしていく形で、メールですとか、あとは、アプリの活用ですとか、そういったのを徐々に徐々に広げて、皆さんに広く伝えるやり方も知っているして、今やっているところでございます。
議長。
15番、はい、ご指
摘。土砂災害の対策について、ハード面でも対応していただき、そして今ソフト面でもこれからいろんな周知の仕方で、市民に対して周知していただけるという答弁いただきありがとうございます。これからもですね、市、そして市長、そして議員で一丸となって、やはりこの滝沢市、そして市民のためになるようなことを一緒に一丸となって行っていきたいと思いますので、これからも引き続き連携していければいいと私は思っております。私の答弁は以上になります。ありがとうございます。
これをもって15番、鍵本圭君の一般質問を終結いたします。以上をもって、本日の議事日程は全部終了いたしました。本日の会議はこれをもって散会いたします。
ご起立願います。はい。ご連絡いたします。9月11日月曜日は現地調査を予定してございます。午前9時15分に市役所正面玄関へご集合を願います。9時20分には出発をいたしますのでよろしくお願いいたします。日程はタブレット端末へ掲載しているとおりでございます。当日はタブレット端末をお持ちください。現地にては Wi-Fi がございませんので、あらかじめ資料はダウンロードをしてお持ちいただきたいと思います。 また当日の服装は作業服を着用といたします。天候によりましては長靴とご判断をいただきたいと思います。以上です。